心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の独り言。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職のお話をお届けいたします。今日もおっさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は収録放送でお届けいたします。収録しておりますのは21日の水曜日。それでは早速伺ってまいりましょう。さあ、秋のイベントもだいぶ落ち着いてきたんでしょうかね。
そうですね、今日はですね、非常に天気がいいんですけども、まあ、秋晴れの日なんですけどもね、だんだんにね、年の瀬が近づくっていうのはね、こう心で感じるような気がしますけども、まあ、全てがだんだんにね、12月に向かって落ち着いていくんでしょうね。
そうですね、確かに稲刈りもだいぶもう終わりましたよね。も
ういいとこ終わりましたよね。もうあとはもう収穫が終わってということで、はい、あと冬が来るじゃないですか。
西宝寺さんのように大きいお寺さんも、まあ、我が家のような普通の、ね、自宅もそうなんですけれども、いやー、冬が来い、もう人作業難儀しますね。
そうですね、なるだけね、コストかけないようにね、やりたいんですけどもね。まあ、バタバタしていますが、お寺はね、建物だけじゃなくてね、ほら、植木の囲いがあるじゃないですか。またあれがね、大変なんです、手間なんですわね。ちゃんとね、植木はね、床屋をして、ちゃんと剪定をしてしないと、切って一回りずつ大きくなっていくじゃないですか、
はい、
そうするとほら、囲いの資材がね、足りなくなるということもありますんでね、やっぱり日頃の手入れがやっぱりコスト削減につながるんでしょうね。
そうなんですね。いやー、そっか、そういうところまで気を配らないといけないんですね。
そうですよ、やっぱりね、お寺もね、管理していくってなるとね、なかなかね、大変なもんですよ。まあ、普通にね、ちょっとこうお寺に来ましてね、あ、綺麗だなっていうのは誰しもそりゃいいんですけどもね、でもそこまでしておく、その努力っていうかね、
はい、
なんちゅうかな、こう、こう下支えとでも申しましょうかね、そういうね、養生がね、また大変なんですよね。まあ、それがそのお寺を管理するっていうことなんでしょうけどもね。まあ、その中ではやっぱりほら、どうしてもね、お檀家さんのご協力ともいただいてね、
はい、
まあ、管理してるわけですけども、まあ、お檀家さんがね、例えばご親戚様をね、お寺に連れてくるとき、お参りにいただくときに、はいはい、あ、こういうふうにして綺麗なお寺なんだねって言っていただけたらね、まあ、檀家さんの顔も立つじゃないですか。
そうですね。
まあ、そのように、まあ、管理したいんですけども、まあ、コストかけりゃね、そりゃいい管理ができるんでしょうけども、なかなかそういうこともね、今は難しくなってきますね。まあ、ある程度はということを心がけながらね、まあ、お寺を維持管理するっていうのも私たちの仕事なわけですよ。まあ、拝んでるだけじゃないんですよね。やっぱりお寺を管理する、維持すると。ね、これも私たちの大切な住職としての仕事なんでしょうね。
訪れる方にまず気持ちよくというのは共通して、いろんな場面で行われてるんですよね。
そうですよね。やっぱりね、そんなところで、ほら、檀家さんがね、気持ちよくお参りをいただくと、そしてそこにね、そのお参りをいただいた菩提寺には自分の親先祖様が祀られてるわけですから、やっぱりそれは少しでもね、気持ちがいい方が、少しでも綺麗な方が、そりゃいいですわね。まあ、そんなところをね、まあ、満足いくというところがね、ちょっと満足難しいところもあるかもしれませんけども、ある程度はというところでね、完了する。こういうことが大切なんでしょうね。
そうですね。いや、本当にいろんなことを思いますよ。でも自分の家でもですね、お客様をお迎えするときに気持ちよくお客さんに来ていただくために準備するのも本当に大変なんですよね。ただ思うのはですね、まあ、どなたかがいらっしゃるからきれいにするというのではなくて、普段から気をつけておければ一番なんですよね。
そうですね、やっぱりね、やっぱおもてなしの心っていうのもあるじゃないですかね、はい、もてなすっていうのは相手に喜んでいただくという、その心が非常に大切なわけですけどもね、それをこう考えるとやっぱり人はね、 自分のためにやっているのでしょうか、あるいは相手のためにやっているんでしょうかということでね、うん、大きくこう考え方が違うわけですよ、はいはい、それをもってね、よく利己と利他という言葉がありましてね、
利己と利他、
うん、利己というのは利益の利に己と書いてね、利己、利己主義とかっていいじゃないですかね。で、利益の利に他人の他と書いて利他、うん、ね、利己と利他、ね、これは利己というのは自分に利益があること、利他というのは相手の方に利益やご利益があることをもって指す言葉なんですけどもね、結局仏様の教えはね、まあ、いいことをしなさいと、ね、悪いことをするなと、ね、そしたらあなたの心って清められますよというのが一つのね、まあ、あの教えがあるわけでございますけどもね、じゃあいいことって何ですかって言ったら、自分にとって都合のいいことをいいことなのでしょうか、
うん
ね、いや違うよ、相手が喜ぶことを思っていいこととするんだよというその考え方がある、
うん
ね、ですから喜びは自分にあるのですか、相手にあるのですかということにおいてね、大きにその考え方、声が違ってくるじゃないですか、うん、まあそんなことをね、私たちはきっとね、毎日選択して生きてるんだと思いますよ、ね、でそんなところが日常にあるわけですよ、いろんなことでね、
はいはい、
で身近なところでじゃあどういうことかっていうと、例えば教育、
うん
ね、子供を育てるということがあるんじゃないですかね、じゃあ子供がね、あ、お菓子が好きだったらね、好きだから、ね、いっぱい食べさせてあげましょうというのは、はい、じゃあ子供が喜ぶことだからね、どうぞ食べてくださいっていうのは、うん、まあある意味ね、他人を気遣うね、言葉じゃないですか、ね、いっぱい食べてもいいよってね、あなた好きなんだからいっぱい食べなさいよってことは、その子供に利益があることじゃないですか、
うん、
でもね、教育はじゃあちょっと待ってくださいと、でもそれを食べてばっかりいると、ほら普段のご飯が食べられないとか、
うん、
ね、あるいは虫歯になるだとか、
うん、
ね、体のケアだとか考えると、いやお菓子は控えなさいっていう言葉もあるじゃないですか、うん、そういう言葉はその子供にとっては決して利己じゃないんですよね、ね、でもその言葉はもしかしたらその子供をうまく育てるという自分の親の利己があるじゃないですか、
うん、あ、はいはい、
ね、
わかります、
でだからその利己と利他のね、その線引きというのはね、非常に微妙でね、難しいところがあるわけですよ、うん、一口にね、確かに相手の、ね、ことを喜ばせりゃいいことだよとこういうふうに言うんですがね、
うんうん、
でもちょっとこう深く考えてみると、その行為というのはね、
はい、
その言葉通りには言ってないことがねあるんじゃないかなという、うん、そのやっぱりあの葛藤というのはね、日々やっぱりいろんな場面で皆さん出てくるんじゃないでしょうかね、うん、皆さんね、柴田さんもそうじゃないですか、
はい、
ね、うん、だからそんなところでね、
うん、
私たちは選択して生きてるところに、でも少しでもやっぱり相手にね喜んでいただくという行為をね、してあげること、
うん、
でもそれが全てが当てはまるということではないということを踏まえながら、少しでもね、相手のことを気遣うということも大切なんです。 100% 無条件ということもどんなもんなんでしょうかねという場面もきっとありますからね。で私たちはよく仏とね、よく菩薩という言葉があります、
はい、
ね、仏というのは例えばお釈迦様をね、南無釈迦牟尼仏ですから、仏ですよね、うん、仏ですよね、
はい、
例えばあとはほらよく耳にするのを念仏というのでね、うん、南無阿弥陀仏とか、
はい、
これはね、これ仏で、仏様というのは完成された人ですから、
うん、
ね、全てを悟りになって、ね、真理を全て得得した人、
はい、
これをもって仏と呼ばれます、うん、じゃあ菩薩様ってっていうとね、菩薩っていうとほら観音、仏とは言わないです、観音菩薩様、
はい、
で観音様は菩薩様なんですね、
うん、
でね、地蔵様は地蔵仏とも言いません、地蔵菩薩様というんです、菩薩様ってね言うじゃないですか、じゃあ菩薩って何ですかって言ったら、もう少し修行すれば仏様になれるのにね、でも後ろを振り向いたらいっぱい困ってる人がいるんですよと、ね、じゃあ自分が完成されるよりも後ろの困ってる方々を少しでもお助けしましょうというお心を起こした方を菩薩様とこう言うわけですから、観音様と地蔵様は自分のことよりも、ね、人のことを考えたというところに、その菩薩という、ね、言葉があるわけでございます、
はい、
だから他人の喜ぶことを考えることをよく菩薩行と、ね、
うん、
菩薩の行いと書いてね、菩薩行とこう申すわけですけれども、
うん、
そういう行いをする方ですから、自分のことよりも人のこと、
はい、
ね、こういうことを尊く、ね、自分の心に入れられた方、これを菩薩というわけでございまして、うん、その菩薩様の、ね、お心をね、やっぱり 常に持ちながら、はい、やっぱりあの人と接すると、うん、またね自分たち の, その周りの、ね、ご縁がね丸くなってくるんじゃないかなとこう思ってくるわけですよね、はいはい、でもなかなかそういうふうにして口で言うのは簡単なんですけどもね、なかなか行うことが難しいっていうのはね、うん、まあ口と行いはね果たしてどんなもんなんでしょうかと、ね、その時に五つや言いましたね、あの心句意と言いましたけどね、はい、身と口と心とこう申しますけれども、はい、自分のお体は自分の心を表現します、うん、自分の口も言葉で自分の心を表現します、
はい
ね、自分の心、ね、これを全て表現するところに真句意というのがあるわけですけども、その表現の、ね、仕方が間違うと、うん、やっぱり相手にうまく伝わらない、伝わらないと当然心のズレが生じると、ね、ズレが生じたらどうかしっくりいかない部分が出てくるでしょうと、だから人の関係というのは難しいもんだね、うん、と思いながら誰しもがきっと一日を暮らしてるんじゃないですかね。
そうですね、
そんなところにね、あの少しでもそのね、うまくうまくっていうのもなかなかね、これうまい下手って言ってしまうとこれね語弊がありますけれどもね、
はい、
まあ、あの少しでも分かり合えるような、ね、努力をするということも大切でしょうということをね、うん、一つね頭に持っていただけるとね、
はい、
また明日からのね、あの人間関係がうまくいくんじゃないですかね。ねえ、
ま
あ、秋晴れですからね、今日はねそんなこういつでもこう心がね晴れやかな日を誰しもが願ってるんですけどもね、やっぱり曇りの日もあれば嵐の日もあればと、
はい、
ね、人の心模様も天気模様と何ら変わらないわけですからね、それを思った時に雨の日もあれば風の日もある、晴れの日もある、でもそんな時その一日をね、あの終わった時にいや受け入れるということもこれもね、はい、また大切でしょうね、まあ、そんな風に来ていたら、ね、ちょっとねまた明るくなるんじゃないですかね。だんだんにね、あの冬が近くなってね、もう黄昏れてきますからね。で、私あのここ来る前にね、今ちょっと一軒お檀家さん呼んできましてね、はい、そこのお宅様たちはねみんな明るくてですね、まあ、ちょっと言うとキラキラキラキラキラキラキラって笑うんですよ。
ね、
それがねもう腹の底から笑ってますからね、いやこの人たちは健康なんだろうなと思いますけどね、いやこの人たちはきっと死ぬまで生きるんだろうなと思います。
それはそうですよね。
よくね、あのまあ長生きなんて言葉もありますけどもね、はい、まあそれはねどんなもんかね、まあ自分で長生きだと思えば長生きだろうしね、
はい、
結局時間じゃないと思いますけどもね、でもやっぱ笑ってるとね、なんかねこうその空気がねこうもうパーッとやっぱ明るくなると、うん、やっぱりこれは気持ちのいいもんでね、
まあ、
そういう気持ちのいい状態にいつもいるとね、やっぱりこれは確かに長生きっていう言葉もね、まことしやかに響いてくるわけでございまして、健康なんでしょうね。うん、この前あの桂三尺さんがね、あのほらあの落語に行きましたよなんていうことをちょっと話しましたけれども、
はい、
あの時にね、よくあのお年寄りになるとね、ちょっとねこう頭がポヤンとするってことがあるっていうようなことを申しましたけれどもね、でもあることをね、こう頭にね、留めておくと、少しは緩和されるんじゃないかなという言葉にね、教養と教育という言葉を言いました。教養と教育ですからね、今更勉強してくださいそんなことはないんでしょうけれども、
はい、
教養と教育というのはね、今日用がある
、
ね、今日行くところがあると、
なるほど、
ね、こういうことをやっぱりこう念頭に置いてね、はい、朝をこう緊張してね苦労すると、ほら少しでも脳には刺激がいきますからね、
はいはいはい、
それがまた一つの健康の秘訣、教育と教養です。
教養
ね、でね、もう高齢になってからね、頭が良くなるってことはあんまり考えられないんですよね、物忘れが激しくてね。であのうちのね、お寺の本堂に必ず、まあ、どこのお寺さんにもあるんですけどもね、
はい、
撫仏様っていらっしゃるじゃないですかね。
ね、
撫仏様っていうのは仏様のね十大弟子の中の一人でね、神通力を持つというね、はい、方なんです。びんずる尊者というね、
はい、
あの方ほらで、そういう神通力がある、その神通力にあやかりたいということでね、ほら例えば膝が痛いとそこを膝投げて自分の方で早く治りますようにとかってこういう話なんですけどもね、はいはい、でよくお寺に来るとね、大体おばさんとか連れてきまして、自分の孫をね、
うん、
頭が良くなりますようになってね、
あの
びんずる尊者さんの頭を撫でて、
で
ね自分の孫で頭良くなるよ、これで良くなるよって言ってる、実に微笑ましい ね、姿なんですけどもね、そのついでにね、自分の頭をこう撫でていくおばあさんもいらんね、で頭良くなりますようにってこう言うんですけどもね、それはねどんなもんでしょうかね。いやー、おばさんいくらね頭撫でてもね、 おばあさんの頭はよくならないんじゃないかなってね、だったらお願い事変えたらいいんじゃないかって、ね、
はい、
これ以上悪くならないようにって言ったらね、それだったらあれですよっていうことを言ってあげるのは親切でしょうか、おせっかいでしょうかってことを考えるわけですよ。
ああ、どうなさいますか。
いや、TPO ですな。
なるほど。
時と場合を考えて、ね、まあ、言いますけれども、はい、それがさっき言ったように、
はいはいはい、
ね、
最初のところ
に。そうですよね。
はい、
リコなの、
はい、
リタなのっていうところがあるじゃないですか、はい、そんな場面。これは、リコ、リタというよりも、もしかしたら今の場面で言うと、おせっかいなの、親切なのという。ね、その線引きはね、非常に難しいところにあるんじゃないかなとこう思うわけでしてね、そんな場面でもしかしたらね、いっぱいありますからね、とかそういう場面にあったらよくよくお考えをして言葉を述べていただくと、ね、言葉というのは得てしてね、よく使えればいいんですけども、ね、自分ではいいと思っていた言葉が案外相手を傷つける時もありますからね。
分かりました。
ね、そんなことも気をつけて明るく楽しく過ごしてくださいね。
はい、リコとリタ、しっかりと考えて行動していきたいと思います。はい。はい、おっさん、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
横手市平賀町吉田にありますお寺、西宝寺の斎藤大円ご住職のお話をお届けいたしました。来週もお楽しみに。
心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。